放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮家穂です。
はい、放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している宮家穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って学校で教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、2回目ですけども、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう前回初回収録ということで、まあ、はい、前回感を出してはいるんですけども、我々にとっては先ほどだったっていうことで、どうでしたか、先ほどのちょっと初回のなんかこう若干慣れない感じのフリートークから始まったわけですけど。
そうですね、ちょっと初回聞いてくださった方がどれぐらい2回目聞いてくれてるんだろうっていう、ややちょっと不安と期待を込めて2回目を撮っております。
三宅さんのさらしなね、前回実はお互い好きなことを紹介しようということで、はい、三宅さんがさらしな日記 で僕が古事記をね、うんうん、ちょっと紹介したんですけども、うんうん、やっぱなんか三宅さんの説明を聞くと、もう本当三宅さん好きなんだなっていう感じがこう、すごいめちゃくちゃ漂ってきて呼びたくなりますね。
あ、嬉しい、うん、いやちょっと私ね、さらしな日記の現代語訳をやりたいってずっと言ってるんですよ。
やりましょうよ。
ね、そうなんですよって思ったので、ちょっと放課後の古典ラジオ、ちょっとなんか人気を出たら我々のなんか古典本を出すことを目標に活動しません。
いや、ありですね。
谷口さんの私古事記のね話もめっちゃ面白かったし、
あ、本当ですか。
そう、うん、本にしてほしいとか、なんかその、なんですか、その、なかなかその、比喩全部こう、口で解説するの難しいだ
ろう
し、
そうですね、う
ん、なんかね、うん、本にしてほしいと思ったの、ちょっと、我々で、なんですか、古典本を出すことを目標に活動しましょうって思いました。
やりましょう。
高校生に分かりやすい現代語訳を作るっていう。
いや、それありだな。ね、でもなんか、それこそこのね、ラジオのテーマにもなるかもしれないんですけど、うん、訳分かりやすさとか面白さの重要性ってめちゃくちゃ大事ですよね。
いや、そうなんですよね。めっちゃ大事だし、うん、こうやっぱり訳って、まあその英語の翻訳とかもそうだと思うんですけど、古くなってくるじゃないですか、どうしても。
そう、う
ん、なんかだから源氏物語とかたくさん訳されてますけど、やっぱりその昔の作家さんが訳すといくら文章がうまくてもやや読みづらいみたいなところも絶対出てくると思うので、うん、
あるあるある、
やっぱりなんか現代語訳って更新されていくべきではと思っちゃうんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう意味ではね、こう今の高校生とか、まあ中学生の方が読みやすい現代語訳みたいなもっと増えてほしいなと思いますよね。
間違いないですね。本当に砕けた言葉で訳されてるっていうのが、ね、本当にそんなに、ね、なくて、それこそ三宅さんがね、うん、書評の中で紹介されてるものなんかすごいこういい意味で砕けてる訳で読みやすいなって感じがすごいしてるし、うんうんうん、なんかあれでこう全部読み通せたら、なんか相当、うん、まあ、読み込めるというか読めるだろうなっていう感じもあるから、ちょっとあれですね、うん、我々の本を
作って、はい、現代語訳を作ることを目標に活動しましょう。
よろしくお願いします。これを聞いている編集者の方がね、万が一いたら。
そうですね、ちょっと万が一人気出していきましょう。
前回とね一緒なんですけれども、一応今回から来てくださった方もねいるかもしれないということで、まあ、一応毎回こう一つのテーマについて話しているっていうことで、一応ね今回もテーマを発表したいと思います。テーマはこちらです。
お互いの好きな古典を紹介しよう。
はい、ということで、もう2回目になりまして、とりあえずこう、まあ、1回ずつでそれぞれこう1つずつね紹介するという形で進めておりますので、それじゃあ今回も三宅さんの方から、発表していただいていいですかね。三宅さんの2作品目っていうことですよね。
はい、私の好きな1個目の作品は前回話した「更科日記」だったんですけど、2つ目がですね、「万葉集」っていう和歌の集まり
わ
な、
ー、
奈良
わか
時
り
代
ます。
の古典文学でございます。
はい。
ちょっと私、「万葉集」に関しては、本当に「万葉集」を、研究していて、大学院の時に。それで博士課程1年まで行ったので、まあ、ちょっとなんかやや万葉集に関しては、なんか好きだけども愛情こもってる感じがちょっと自分はしてるんですけど、
なるほど。
とはいえやっぱなんか万葉集読むと面白いなと思うので、やっぱり好きなんだなとちょっと思ったりするんですけど、なんかなかなかこう和歌っていうとやっぱりこう難しいイメージというか、解きつきづらいイメージがすごくあるんじゃないかなと思っていて、で、こうまあね、国語の教科書ではやっぱり例えば掛け言葉とか序言葉とか、あとその和歌の習字がちょっとよくわからんまま終わるみたいな、
わかる。
こうなかなかね、なんか
すごいわ
百
かる。
人一首とか覚えさせられても何が良いのかみたいなところ
す
で、
ごい、すご
こうい
わかる。
そうなんですよね、終わっちゃう
かる。
なという感じも、あるし、あと「万葉集」もこう国語の教科書だとこう貧窮問答歌と先森歌の話で終わったりしますよ、なんか
そうですね。だから、社会科の歴史の方で結局、
あ、
ああいう
確かに。
先森とかが出てくるから、それと絡めて、その2つのね、まあ、いわゆる名もなき人たちが読んだ歌の代表、万葉集みたいな紹
なん
介の
か、
され方。
そうなんですよ。大体社会の資料集の、この奈良時代のところに、こう、山の上の僕らとか、あとその、貧窮問答歌とか、こう、載ってたりして終わってる感じがあるんですけど、実は万葉集って、その、貧窮問答歌とか、その、先森歌って、めちゃくちゃ一部でしかなくて、万葉集って私、現代のツイッターを集めたような歌集だと思ってるんですよ、本当に。で、それはなんでかっていうと、まあ、万葉集でそもそも4200、300週ぐらい、まあ、約4300週載ってたりとか、あと全20巻とかあったりして、もうなんか大長編なんですよね。
確かに
で、し
ね。
かもそれが全部和歌なわけなので、どういう和歌が載ってるかっていうと、なんかめちゃめちゃ日常の和歌が多いんですよ。で、それは本当にそのまだ奈良時代の和歌なので、なんか平安時代みたいにこう和歌がこういうものでなきゃいけないとか、和歌のルールとかがあんまりはっきり決まってなかった時代の和歌もすごく多くて、
なるほ
なんか
ど。
そういう意味で言うと、こうめちゃめちゃ遊びの部分が多いんですよ。なんか例えば私がそう面白いなと思ったのが、この漢字で遊ぶような文化ができてきたりして、
なるほ
例え
ど。
ばそうなんですよ、蜂の蜂って虫の蜂ですね、向こうは飛ぶ蜂の音って書いて、ぶって読ませるっていう和歌があって、それなんでかっていうと、蜂がブンブン鳴くからぶって読んでるんですよ。
おお、なるほど、なるほど、なるほど。
意味わかんないじゃないですか。
意味わ
蜂
か
の
ん
音って
ない。
こう2文字なのにブーだけで読ませるって、そもそも何って感じじゃないです か。
すげえ
で
な、それ
も、
すごい。
そうなんですよ。そういうふうに、こう、まあ、万葉集って、万葉仮名って言ったりして、こう全部漢字で、こう、まあ、要は日本語を全部作ってるので、なんかヤンキーがよろしくって全部こう、ほら、4に、6
やる。
に、死ぬに、苦しむでよろしくってこう書いたりするのって、あれもなんかまさに万葉仮名の発想だなって思ったりするんですけど、
確かに。
そうなんですよね。そう考えると結構漢字で遊ぶ部分が多くて、なんかこう例えば馬の音って、馬の声って書いて「い」って読んだりするんですけど、それもなんか馬の鳴き声が「ヒヒン」っていう鳴き声だから、まあ「イーン」に聞こえてたっていうことで「い」って読ませてたりとか、
なる
なんか
ほ
そうい
ど。
う、ね、そう遊びがめちゃめちゃあって、なんかこんなこと考えてたんだみたいな和歌がすごく多くて、あと恋愛の和歌とかも本当になんかやっぱ奈良時代ってちょっとやっぱ女性のまだまだこう地位が平安時代とかよりは高かったので、なんか割とこう女性からちょっと誘うような歌もすごく多かったりとか、
なるほど、なる
逆にこう男女の和歌でなんかこう坂の上のイラツメっていう女の子が、まあ、和歌を本当男性に26首ぐらいこうそのままラブレターを送っていて、で、帰ってきたのが2種っていう
やばい。だから、
もう、
言ってみればあれですよね。もう既読がつかないけど、LINE を送りまくってる女子ということですよね。
マジで LINE 連投女子やないかと思いながら私は読んだんですけど、
怖いですね。いたん
そう
だ
なん
と
で
い
すよ。
う。
そういう意味でこう、まあ、人間関係もちょっと分かってきたりとか、まあ、いろいろたくさんね和歌を載せてる歌人だったりすると、なのでなんかちょっとこうツイッター見るときってこうなんかちょっと言い回しが面白かったりとか、
うん、
なんか人々の人間関係見るの面白かったりするじゃないですか。そうい
うん、
うのを見ると同じ感覚でこう万葉集っていう、まあ、和歌の形ではあるんですけど、当時の人のこうつぶやきを読むというか、なんかちょっと面白くつぶやいてみたりする人がいた
なるほ
り、
ど。
逆に、まあ、めちゃくちゃ公式の、まあ、天皇の、例えば、こう、まあ、葬儀の時の歌を読んでいたりとか、なんか公式のツイッターがあったり、なんかそ
チェックマークがついてるやつですね。
公式マークがついてるタイプの歌もあり、
面
でも庶
白
民の歌もありみたいな、なんかそういう本当にね、バリエーションがなんか現代の私たちが想像する和歌よりももっともっとこうつぶやきっぽい和歌が多いので、本当に読んでみるとこんな和歌あるんだっていう新鮮な面白さがね、あるんですよ
なんかそれで言うと、僕結構、
ね。
それこそ SNS と和歌って、まあ、本当直感的に、今、三宅さんがおっしゃったみたいに、こう、ぽいよねっていう言い方もできるし、結構本質的に似てるよなってたまにことがあって、それこそ、ツイッターも140文字っていう、まあ、制限があるじゃないですか。その中で、こう、どういうふうに自分をアピールしたりとか、自分の思いを綴っていくのかっていう話で、和歌もやっぱり31文字っていう、まあ、みそ一文字って言われる中で、どういうふうに自分の思いを最大限伝えていくかっていうところで、いろいろ発展していくところで、で、僕、だから、万葉集がツイッターだとしたら、古今和歌集はインスタグラムだなと、かねて思ってお
それめっちゃわ
り、
かります。
そう、
これ私のちょっと持論なんですけど、
持論、
本当
あ、
に
ち
そ
ょっと
れ
聞きたい、
記録
聞
し
きたい。
た本の中でも書いてるんですけど、古今和歌集になるとその景色を読む歌って多くなるんですよね。それは万葉集の時代よりもこう古今和歌集の時代の方が、和歌は例えば桜を読みましょうとか、こう季節の四季の綺麗な歌を読みましょうみたいな、こう、まあ、ちょっと圧が強くなってくるんですけど、
なるほ
そ
ど。
れってその私なんかあんまりこう、なんですか、内容よりも、なんかどんどんそのインスタグラムとかって、こう綺麗な景色の写真載せがちになってくるじゃないです
わか
か。
るわかるわかる。
こう空だけ載せるインスタグラムとか、あとこう綺麗な桜のそれこそ写真を載せるインスタグラムみたいな感じに、こうなんか
確か
どんどん SNS とかも、こうなんか内容の、なんですか、こう過激なこと言うより、やっぱ天気の綺麗だねとか、その綺麗な、こんな綺麗な景色があって、みたいなことをシェアする方がなんかユーザー数広がっていくじゃないですか。あれと同じ現象なんじゃないかって私について思っていて、本当に。
ちゃもう、だからそれこそ、そのインスタであるフィルター機能って、もう結構、和歌でいう習字に似てるなと思
めっちゃわかります。ジョコタマってあれフィルターですよね、本当に。
そう。だから、投稿内容、まあ、和歌で言うと、歌いたいその内容に関係ないんだけど、その和歌をきれいにするため。で、インスタで言ったら、その写真をきれいにするために使うのがフィルターだから、
いやー、わかります。
そう。これって、本当に和歌、特に古今和歌集ってインスタなんだって思うと、なんかすごい腑に落ちたし、で、そういう、それこそ三宅さんが本の中で書かれてるような理解をすると、なんかめちゃくちゃ和歌が身近に感じるっていうのはあるよ。
そう、いや、本当に、なんかやっぱ、ね、人間やっぱり、言うことがないと景色の話出すんだみたいな、そう。だし、こう、やっぱり景色をきれいにさせるためには、加工が必要なんだみたいな。だから、ジョコタマって必要なんだみたいなね。
そのまま景色を歌うだけじゃやっぱ物足りなくなってくんですよね。
そうなんですよね。だから、なんとなくこう、枕言葉とか作ってみたりとかね。なんか、でも、枕言葉みたいな文化ってこう、SNS にはあるじゃないですか。なんとなく定型が出来上がってくるみたいな。ね、こういう、なんですか、オタク構文みたいな、それこそあったりするじゃないですか。ああいうのも完全に枕言葉ができるこうことと一緒だなと思ったりとかするんですよ。
か、ツイッターとかの、ああいう、なんていうか、オタク構文みたいなものって、多分、これから1000年後とか2000年後の人が見たら、多分理解不能ですよね、確かにね。
そう
で、
なんですよね。
その感覚って確かにそうか、枕言葉みたいに、これを言った時は、こういう文字を最初につけるみたいな、謎の感じだっていうふうに理解すると、そうか、確かに。
なん
近い
か
です
私、
ね。
そうなんですよね。笑いってい のが、なんかネットだと、こう、なんか W になったり、なってから草になったじゃないですか。ああいう、こう、なんか、笑いっていうのの意味が、なんかその、要は、こう、W ってその、なんですか、こう、言葉の一文字目を取って、こう、
笑いのね、
攻略して、うん、で、その後、草っていう、なんかその、形からやっていくとかも、すごいなんか、なんていうんですか、古文のこう、言葉の発達を見てるような感じが私はすごいしてなんかどんどんそのやっぱりこう万葉仮名でこうなんですか、うん、遊んでいた時代からどんどんそのなんか言葉の意味で遊ぶような時代になっていくような感じがすごいしてるので、ね、
うん
うんうん、私実はね修論も結構そういう話で
万葉集の
そうなんですよ、万葉集の加護ってあの歌の語って書いて、うん、そういうその歌だけでこうなんか文脈ができる言葉みたいな、うん、どうやってできたのかみたいな結構研究をなんですけど、はいはい、それもなんかね、うん、本当万葉集とか、まあ、和歌の世界でのこう言葉のなんですかね、習字の出来方みたいなのを見てると、うん、現代のインターネットのこう言葉の定型文の出来方と一緒だというふうにすごい思ったりするんですよね。
いやそれこそ僕授業なんかでやっぱり和歌って、うん、まあやるんですよ、まあ、万葉集、うん、古今集、新古今和歌集ってやっぱまあやんなきゃいけないからやるんですけど、うん、やっぱりこうベタに万葉集は素朴で雄大で、
うん、
歌がとか、まあ、古今集はすごく習字がいっぱい使われて流麗でなんやかんやっていう風にやると、うん、やっぱり面白くないんですよね、はっきり言って、
ね、だし分かりづらいですよね、やっぱり。
そうなんです、全然実感を伴って分からない、うん、分かるっていう感じがないから、ちょっとそれこそ去年ぐらいに、
うん、
万葉集古今和歌集の話をするときに、もう和歌っていうのはもう陰式みたいなもんなんだみたいな、ちょっと補助線を一般入れたんですよ。
おいい先生。
いやいやいい先生、もう僕が、ね、そう楽しんでるだけなんですけど。
いい話。
でもそうすると、あ、もう分かったみたいな感じになるんですよね。それこそ、うん、まあさっきね、それこそ万葉集はツイッターで、古今集はインスタって出てたんですけど、まあ、全部をとりあえず和歌全部インスタみたいに例えると、うん、万葉集っていうのは結構こうナチュラルに持ってる、ナチュモリの時代みたいな、うん、まあ、結構そのまま歌うみたいな感じがあったんだけど、うん、現代でもそういうナチュモリの後に来るのはもっと持った、それこそこう、うん、ブリクラでも何でもいいですけど、すごい加工してきらびやかに見せて、うん、風景写真でもすごい綺麗にするのが来るじゃんみたいな、素朴なのが飽きるから、うん、っていうのが分かる。で、そうすると万葉集から古今集へのあの素朴な感じからすごく派手な感じになっていく感じってこう分かるんですよね。
うん、
それを聞いた後に現代で考えてみると、もうすごい派手なこうなんつう加工とかが流行った後ってどうなっていくって思ったら、うん、やっぱそういうのにすぐ飽きが来る、飽きてきて、うん、もっとこうナチュラルなものに回帰していくよねとか、あと、うん、まあ、例えば今平成レトロとか昭和レトロっていうのがありますけど、うん、昔の時代に回帰って、うん、ちょっとその昔の時代からなんかこう得ようとするよねみたいな、また新しいの作っていくよね、うん、っていうと、実は新古今和歌集の話も
ね、そう大そうなんですよね、新古今はねレトロブームなんですよね。
そうなんですよね。ですよね、新古今和歌集になると万葉集とかで歌われたみたいな素朴な時代いいなみたいな、だまさに新古今和歌集って昭和レトロとか平成レトロって快感で、うん、私もこうあれで理解していくとすごい腑に落ちる、
うん、
で腑に落ちる感じって多分すごい重要で、
うん、
それはそのあなんか古典の世界と今我々が生きてる世界が多分シンクロする地点なんだろうなっていう、
うん、
学問必ずしも全然正しいとは思ってないんですけど、でもなんかそういうちょっと補助線を入れることによって理解できるって面白さは絶対あるよなと思って、うん、でそれをなんかちゃんと三宅さんとかはなんかめっちゃ書かれてるから、なんかすごいこう勇気を得たっていう。
でもすごい、でもマジでその通りだと思うんですよね。こうなんかやっぱ文脈ができていって、うん、でもそれを、うん、文脈できすぎるとちょっとくる息苦しいから壊したくなってみたいなのってね、なんかこう流行、特に言葉の流行っていう意味では繰り返されてると思うんですけど、
うん、
そういう意味ではやっぱりこう和歌ってなんだろう、あんまり 難しいもんでもなく、本当 SNS みたいなものだし、なんかやっぱ日本人ってそういうの好きなんだな、みたいな、こう、日本人というか、まあなんかやっぱり言葉が好きな人って、こう、そういう、なんだろうな、こう SNS 的なものでこうコミュニケーションしたがるんだなっていうのはね、そう思いますよね。
なんかね、そういうふうに割とこう軽くね、こう古典のものでも楽しめるような視点があるとね、本当にこう面白いですよね。
いや、本当に。
そうそう。結構ね、そういうのちゃんと研究してる人の前っていうと怒られたりするから、あんまり
まあまあ、でもいいんですよ。こう、あの、みんな楽しめれば、いいんですから。
それが第一でね、やってるっていう。
蟹頭さんの2作目もぜひ。
ちょっとびっくりしましたね。もう、マリオ氏の話でかなり今時間を使っていたとい
や、
う。
そうですよね。
まあまあまあ、でも、大丈夫でございます。もう、自
大
由
丈夫
に
ですか？
喋るっていうラジオでございますんで。じゃあですね、僕の2作目なんですけれども、ですね、ちょっと意外に思われるかなと思うんですけど、僕いいなと思ってるのが、紫式部日記ですね。
おー、なるほど。意外でも偉大かも、確かに。
僕、古典とかの中でもふざけたものとか、軽いものとか、ペロッとしたものが大好きなので、古事記っていうのも、そういう、まあ、前回僕が紹介した古事記っていうのも結構、各地の軽さとかっていうのがある、まあ、作品かなと思ってるんですけど、まあ、紫式部日記は軽さの対極にあるというか、も
激重ですよ
う、
ね。
激重、恨み、つらみみたいな、もう本当にだから、紫式部のツイッターの話で言えばもう鍵垢ですよね。鍵垢で
確
ずっと職場の悪口と自分の生い立ちへの、恨みつらみを言っている、特に読んでいい気持ちにはならないけど、でもなんか共感できるみたいな、そういうことだなと思っていて、で、結構、それこそ今までのこの三宅さんとの話の中でもたびたび話題になってるように、個人、を読む一つの面白さって、現代に生きる我々とのシンクロするポイントがあるっていうこと自体は結構楽しいなと思っていて、その中で言うと、紫式部日記の非常に有名なところではあるんですけど、その彼女が、まあ、非常にその漢文が得意だった。で、当時漢文って女性がやるものではなくて、もう男性がこうやるものだと。まあ、男性の役人がやるもので、で、実は紫式部の父親って非常にこう、まあ、いわゆるエリートで、まあ、自分の子供たちに漢文をたくさん教えてて、紫式部時代にも男の兄弟がいて、で、その男の兄弟に漢文をね、父親が教えてるんですけど、どうもその男の兄弟っていうのがあんまり賢くなくて、なかなか理解できない。で、紫式部はそれを横で聞いてるんだけど、紫式部とっても頭がいいから、それを横でこう、どんどん覚えて理解できるようになるみたいな。逆に言うと、その男兄弟よりも紫式部の方が、どんどんどんどんこう、漢文ができるようになっていくっていう、そういう状況があって、で、それを見て、お父さんが紫式部に何て言うかっていうと、お前が男だったらよかったなっていうんですよね。これはね、いやーっていう感じ。なんか、ちょっとこう、言葉にならない言葉が出てくるなっていう感じで、マジで今もうそういう親絶対いるし、なんかその女が、女性がね、女性の子供がめちゃくちゃ勉強できて、まあ、東大に行けるかもしれないみたいな、なった時に親としては、なんか男だったらね、もっとこう役人力になれたってみたいな、いうのって絶対ある。じゃないですか。で、ある意味今ってそういうのって毒親ってね、毒の親って書いて毒親って言われたりするんだけども、で、なんかそういうふうに言われてきて、やっぱ紫式部自体はその自分の賢さっていうのがすごいコンプレックスになっていくんですよね。で、これリアルだなと思うのは、まあ宮中に仕える、まあその天皇とか、まあ、天皇の奥さんの周りにいろいろこう当時の平安時代の、まあ、上流貴族っていうのは仕えるわけですけども、まあ、だから今で言うと、その、まあ、ある種会社勤めですよね。会社勤めみたい
まあ、
なのを始め
本当
て、
宮中舞台にした OL 生活みたいなのがね、始まるんですよね。
OL 生活みたいになっていって、その中で、でもやっぱり自分がこう、すごい賢い、漢文ができるっていうのを見せると、 多分いじめられる、出る杭は打たれるから、うん、で実際に紫式部ちょっとこう最初のまあ仕えてる時とかにまあちょっといろいろまああったりなんやして、
うん、
でそっからこう生きる術としてバカっぽくするっていう、
そうなんですよ
私漢字の1の漢字も書けないんですよ、1だにさえ書けずみたいな、そういう本当に原文であるんですけど、うんうん、1の漢字さえ書けないんですよっていうのを装って生きていく。だからまさにその賢い自分っていうものを一つすごいコンプレックスにして、バカっぽい自分を演じて女性社会あるいはまあ会社 OL 世界の中で生き延びていくっていうのがもう本当に書かれてて、これすごくないですかって僕単純に思う。
本当にもう涙なしには読めないですよね、あの辺のくだりはもう。
マジで今もいるし、そういう人。
うん、
でやっぱり今って結局、男女平等になったとはいえ、なんかやっぱり、
うん、
いや、あれですよ、なんか僕が別にそう思ってるとかじゃなくて、女性内の中で、すごいなんかエリート女子とか、それこそ東大卒官僚女子とかいると、やっぱりネットとかですぐこう上げ足取る感覚ってめっちゃあるじゃないです
あり
か。
ますよね。
だやっぱりなんか女性はその男性よりも下にいなきゃいけないみたいな意識ってやっぱり今もすごい強くて、でなんか本当にこうなんつうのバカっぽく生きるというか、ちょっと後ろに下がって生きるみたいなのをされてる方って結構いると思うんですよね、割にね。それはあんまりいい状態ではないと思うんですけど、状況としては。でもなんかそういうことがこの平安時代の1000年前とかからすでにあった。で、しかもそれが非常にこう生々しい、ね、しかも文才はすごいあるから、めちゃめちゃリアルにグッとくるような書き方で書かれてるっていうことの面白さっていうので、結構僕こういうのね、あんまり好きじゃない。どっちかっていうと枕草子みたいに、こうなんかははみたいな方が好きなんですけど、このでも紫式部日記のその記述っていうのは、なんかやっぱこう、惹かれるものがあるなっていうので、ちょっと今日この場にしてみたという感じですね。
いやー、もう私も紫式部日記はもうめちゃくちゃ好きなんですけど、
なるほ
本
ど。
当になんか紫式部日記をそれこそ読んでから「源氏物語」読むと、もう本当にもう悲しくなるぐらい紫式部の気持ちがよくわかるというか、なんか例えばそれこそさっきの谷口さんの話で言うと、「源氏物語」の中で有名な、まあ、天山の品定めって言って、
はい
こう男の人同士が、まあ、こんな女子っていいよなとか、こんな女子がいてやばかったみたいな話をするシーンがあって、その中に、そのなんか、学者の娘にやばいことされたみたいなエピソードがあるんですよ。で、その本当に学者の娘のやばさみたいなのが、まあ、すごくちょっとギャグっぽく書かれているというか、こうなんか、ギガ化した女性っぽく描かれてはいるんですけど、なんかそれを読んでいると、どうやら、ちょっと自分と自虐して書いてるっぽい
なる
感
ほど。
じで書かれているんですよ、「源氏物語」に。そういうのもなんか紫式部日記を読んでから「源氏物語」を読むと、なんてその賢い女性コンプレックスみたいなのも強ければ、こうなんかちょっとこう自分の能力をひけらかすことへの、なんか今実際やってみたいけどできないっていう、そのコンプレックスみたいなのが彼女の中でどれぐらい大きかったのかっていうのが本当によく分かって切なくなりますね。
いやー、そうなんですよね。いやだ、本
ね
当にね、だから、もう物語を書くことでしか、なんか自分の能力とかが、なんか発揮できなかったみたい
え。うん。いや、
な
本当
ところがね。
に。かね、実家の女房とかからも、なんか、漢文なんて読んでる人、どういう末路をたどるのかしらみたいなことも言われてるんですよね。で、なんか、虫だらけになった漢文のこう、本を読むみたいなシーンとかであったりとかしても、本当に、なんということって思っちゃうんですけど、でもやっぱりちょっとね、現代にも通じるところがあるのが切ないところですよね。
あとはだからそれこそね、枕草子を書いた清少納言に対する評価っていうのもやっぱりすごくそのコンプレックスみたいなのが影響してる感じはあって、まあすごいざっくり言うと、まあ紫式部はネクラで、 まあまあ、あの清少納言は根垢なんですよね、まあ、パリピなんですよね、どっちかっていうとね、うん、だ本当にそのインテリ女子なんだけど、めちゃめちゃその才能を生かして、めちゃめちゃ華やかに活躍できてるみたいな人っていうことで、うん、だ境遇とか、なんていうのかな、その状況っていうのは同じなんだけど、
そうなんですよね。
でもうまく生きられる清少納言と紫、うまく生きられない紫式部っていうところで、まあ、非常にこう紫、清少納言に対して、なんかこう、屈折したものをね、抱いて、で、最終的にその紫式部日記にね、めちゃくちゃディズるっていう、まあ、
いやー、
清少納言
そうなんですよ。もしくは、まあ、でもそれはもうエッセイストと小説家の違いみたいなもんで、やっぱ性格はね、違うんですよね、みたいなところは、すごいあってね、ね、でもなんかその、こう紫式部があの清少納言のことをめちゃくちゃディスってる割に、その後自分の自虐も書き連ねてたりするんですよ、
そうです
紫
ね、
式
そう
部
で
っ
すね。
て。そのあたりとかも、なんかもう屈折がすごいし、あとなんか宮中描写とかもめちゃくちゃリアルで、なんか OL の何ですか、こう仕事場風景を描くにしては文章がうますぎるみたいなところが すごいありますよね。
アルファブロガーみたいな感じですよね、本当にね。
いやー、本当ですよね。でも、それこそさっきの話で言うと、枕草子はちょっとインスタ向きで、やっぱり、あの紫式部はちょっとツイッターとか、まあ、ブログ向きっていう感じはではありますよね。
いや、絶対書いてますよね、紫式部の時代
ないな。
に、ね、ネットがあった
から
なん
ね。
かブログとかをね、
なん
めっ
か
ちゃ
もう、
書
ピクシブとかで私はもう天下取ってると思いますけどね。本当に。
だから逆に紫式部の一つの不幸は、その当時に、なんていうか、ネットみたいなのがなかったっていうことがまた一つ不幸だったのかもしれないですね。
確かに。でもなんか紫式部も結構その女性同士で物語の話するのだけが人
ああ、
生の
そっか
楽
そっ
しみ
か。
だったみたいなこと書いてたりするから、まあなんかやっぱコミュニティはあったんだなと思うんですけどね、なんかそれをなかなか、まあその道長とかに拾ってもらえて、逆にそのあの才能がとりあえず「源氏物語」っていう形で残ってよかったとはめちゃめちゃ思いますけどね、なんかすごい奇跡みたいなことだなって思いますよね、やっぱり。
ある種の
あの
時
時
代
代
状
に、
況が生んだ道長の
そう
ね、
そう、
ほ
あの
と
時
んど。
代にね、なんか残ること自体がすごいじゃないですか、源氏物語みたいなものが。
そう
でで も
す
なん
ね。
か現代だったらもっと生きやすかったろうになって思っちゃいますね。
なんかたまにすごい考えちゃうのが、それこそ、
うん。
更科日記の中にも、謎の物語っていっぱい出てくるじゃないですか。今で言うと、もう誰が書いたのか分かんないし、もう文章残ってないみたいなの物語を、その更科日記の作者がもらって、「源氏物語」と一緒に楽しく読んだみたいなのが出てくるんですけど、それこそ、なんていうの、内紫式部みたいな人たちが、めちゃめちゃ当時、ひらがない で物
た
語
ん
を
で
書
す
いていたのかもしれない。
よ。
思うと、ちょっとこう、なんていうか、ロマン
い
じ
や、
ゃないか、
本
で
当
もなんか
そうなんですよ
感じる。
ね。なんか、だって紫式部とそもそもその物語についてこう語り合える友達っていうのが数人いたわけじゃないですか。で、その人たちの物語素養ってだいぶ高いはずじゃないですか。紫式部と喋れるってこと自体、喋れるっていうか手紙交換できるってこと自体。なんかそういう物語とかね、読んでみたかったなと思いますよね。
相当だから書かれてただろうけど、なくなっちゃってるっていう感じなのかもしれないですよね。
ねえ、なんか残ったのが逆にそれこそね、源氏だったり、奇跡的に残ったのが今読める物語であってっていうことなんですよね。
ある種の同人誌界隈みたいなの
い
が
や、
いっぱい。
ほんと同人誌界隈ですよね。
いやー、だからこのね、ラジオでもおそらく今後、「源氏物語」会というのが数回にわたってきっとあると思いますけれども、源氏物語なんか全部読んでみると、紫式部の妄想だなっていうところいっぱいありますもんね。なんか。
ねえ、しかもあんな長いものよく書けたなって感じしますよね。
それは本当にそう思いますね。いやー、っていうことでね、紫式部日記は暗いですけど、でもなんかちょっとこう、ぐっとくるって意味では大変おすす
い
め
や
の作品なので、
ー、めちゃ
ぜ
くち
ひ。
ゃ面白いので、本当に。
というわけで、2回目でございましたけ
は
ど、お
い。
互いね、また好きなもの、またちょっと違いが出てよかったですね。
はい。
万葉集と
今ね、
紫式部日記というとい
い感
ころ
じ
で。
に。
やってきましたけれどもね、お送りしてきました。放課後の古典ラジオでございます。いかがだったでしょうか。2回目ですけど、三宅さんどうですか？慣れてきましたか？
そうですね。ちょっとだいぶ慣れてきたので、最後、次最後ですよね。
そ
好き
うです
な、
ね。
お互いの好きなものを紹
そうです
介
ね。
する会話。なので、ちょっとどういう対戦になるかというところを 楽しみにしておきたいと思います。
というわけで、僕も大変、楽しみにしております。番組ではですね、前回同様でございます。番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便り、なんでもいいんですけども、リスナーの皆様の声をですね、大募集しております。お便りは、番組の説明欄に貼ってある Google フォーム、その URL から送ってください。もうどしどしお待ちしております。なんか本当にでも、こういう話してほしいとか、我々の話聞いて、これってどうなのとか、あれどうなのとか、なんかそういうのってね、どんどん湧いてくるかもしれないので、そうそう、ぜひ聞いてみたい。思
ぜ
い
ひ
ます。
授業で何が分かりづらいのかも聞いてみたい。
いや、本当ですね。僕の授業何が分かりづらいのかっていうね、そういう 聞いてみたさもあるところなので、どんどんお待ちしております。それではまた来週の放課後にお会いしましょう。さようなら。お相手は谷頭和樹と三宅佳穂さんでした。ありがとうございます。
さよなら。